はい、おはようございます。井上です。2024年5月16日今日木曜日ですね、5月も後半戦に入りましたけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、寒暖差にやられるというかね、また今日本当にね、なんか体調崩しやすいそうな気候が続いてますので、体に気をつけていきましょうというところで、今日はですね、昨日ペイペイで不具合が結構発生したみたいですね。正午過ぎか支払いできず、意図せず無銭飲食になったケースもというところでね、記事がありましたので、まあちょっとそれについてちょっとお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。昨日ですね、PayPayが大幅な不具合があったみたいなふうにね、なんだかな、障害があったみたいですよね。で、私自身もPayPayって決済を、利用者としても使えますけれども、普通に販売とかでも当然使ってはいるんですけれども、まあ私のところはあまり影響はなかったんですが、オンラインでの決済なので、基本的にはそんなにペイペイって決済数多いわけでもないので、まあ大丈夫だったんですけど、まあ店舗とかで実際利用している方とかは結構大変だったみたいですね。なんか記事の冒頭にも、店舗での支払いができないなど不具合が発生したペイペイが午後3時ぐらい復旧したと発表したと、不具合は今日の正午過ぎから、ちょっとお昼時からですね、発生していたというところですね。で、ペイペイ側は今のところ原因は分かっていないと。原因分かってないと怖いですよね。で、障害が発生したのが昼時もあって、SNS では不具合が起きて支払いできんのを知らなくて買い物で焦ったと。あと、ランチの支払いにペイペイを使おうと思ったエラーでどうにもならなかった。昼飯に外出たらペイペイが障害で積んで財布持ってるわけじゃない人の書き込みがあったというところですね。で、また現金などの他の決済手段を持ってない人は無銭飲食中毒になった人が続出した模様で、ペイペイ使えへんのに現金持てなくて今無銭飲食状態で取りに戻っているとかね、あるみたいですよね。まあ確かに今ってそのキャッシュレス決済っていうのは結構定着してきていると思うんですよ。で、ランチの時とかって別に財布持っていかなくていいじゃないですか。スマホって絶対持って出るから、だからまあスマホさえ持っていけばなんとかなるよねみたいな感じで、結構財布とか持っていかない人多分多いんだろうなっていうふうには思ったりはします。で、私自身も基本的には普段でやるサイトで持ち出ますけれども、持って出ないこともありますよね。なんかちょっとコンビニ買い行こうと思った時って、今ってもう財布持っていかないですよね。スマホだけですよね。もうそういうこと多いので、多分ね、こういうこと遭遇したら往々に困っちゃうんだろうなっていうふうに思ったりはします。で、あと、まあ、今回の障害のケースに限らず、その QR コード決済の場合に起こり得ることって、結構その、なんていうかな、電波環境はよろしくないところに行った時って、たまに出ない時がありますよね。これはもうどの QR コード決済も一緒ですけど、要は、画面が表示されない、QR コードが表示されないっていうケースが結構あったりするじゃないですか。あれはちょっとね、勘弁してほしいな。なんか奥まった店とか、あと地下とかでなかなか電波が届きにくいところとかっていうところあると思うんですけど、そういうところで行くとこういう QR コード決済ってめちゃめちゃ弱えなっていうのは思ったりします。で、これってもう、T ポイント、モバイル T カード、今で V ポイントか。その時とかでも、やっぱネット環境が弱いところで行くと、ね、ポイントつけられないとかってことも結構あったじゃないですか。だからその影響があるのかなっていうふうに思います。だからね、やっぱり、QR コード決済一本足は結構リスクだなっていうふうには思ったりします。で、こういう時、フェリカ、従来型の、だからスイカとか、そういうのがあれば、スイカとかって別にチャージさえされていれば、全然普通に支払いできるわけじゃないですか。ネット環境の中だとしても。だからそういうふうに、ね、何かしらそのバックアップとして持っといた方が、まあいいんじゃないかな。確かにペイペイって結構使えるところが多いので、めちゃんこ便利なんですけれども、ただペイペイとかその QR コード決済ともう一個別に何かってぐらいにしとかないと、まあ、こういった時代に陥った時に結構大変だなっていうふうに思ったりはします。で、これ、例えば、今までってその QR コード決済で電車では使えなかったじゃないですか。で、今ってどちらかというと QR コード決済も使っていきましょう的な動きになってますよね。で、これ、障害あった時どうすんだろうってちょっと思ったりしますよね。こういうような感じで。いや、乗る時は大丈夫でしたと。で、降りる時に障害で決済できませんってなった時って、これ結構どえらいことになっちゃうんじゃないかなって、ちょっと個人的には思ったりしますね。やっぱりその、切符とかそういうもので使う時っていうのはオフラインでもちゃんと対応できるような形にしとかないといけないんじゃないかなと思ったりするんですよ。 もちろんね、今だったらほぼほぼオンラインで行けるのであれなんですけど、こういった障害が発生した時にそのちゃんと対応ができる、支払いができるとかっていうような形にしておかないと、多分この今って本当にその、なんだろう、訪日外国人のね、観光客の人のために、まあタッチ決済は別にいいと思うんですよ。クレジットカードのあれは全然問題ないと思うんですけど、あの要はQR コード決済、その要はネットがないとその場で処理ができないものに関しては、ちょっとね、こう交通機関とかの利用って考えた方がいいんじゃないかなっていうちょっと思ったりします。だから何がしかのこういった障害が発生した時の対応策っていうことを用意しとかないと、多分すげえ大騒ぎになると思うんですよね。以前なんだっけ、ソフトバンクかなんかが、まあどこもかな、どっかのキャリアが全然使えなかった時があったじゃないですか。でもあれはもうそもそも通信ができなくなっちゃうので大変なことだったんですけど、それに多分匹敵するぐらい大騒ぎになるんじゃないかなっていうふうに思ったりはします。なので例えばその決済されている時にね、そのじゃあ買い物だけだったらそれこそ大体のそのなんつうのかな、手段があるからいいけど、電車とかなっちゃ なかった場合ってもうどうしようもないじゃないですか。だからその時のじゃあ生産どうするのとかっていうこともやっぱしなければいけないし、でデータも当然残っちゃうわけだから、それどうやって消すのってこともしなければいけないから、結構多分ね、交通機関でこのオンラインに依存している、だからネットワークに依存しているものを使うのって意外とリスクだなっていうふうに思ったりはしますよね。そのだから端末、要は決済のそのなんだろう、やる方が、だから別にそのなんだろう、JR とかのそのスイカとかそういう仕組みであれば、タッチ決済とかね、そういう仕組みであれば、その開発機側からネットに繋がってればいいわけじゃないですか。だからモバイルは返してないので全然問題ないと思うんですけど、こういった多分特定のプラットフォームを使ったものでやるっていうのは結構リスクだなっていうふうにちょっと思ったりはしました。で実際私もなんだろう、地下とかでペイペイ使えねえっていう時とかも何回か遭遇したことがあるんですけど、基本そのペイペイの他にスイカも当然入れてますし、あと ID が入ってるんですね、一応。だから別に決済できないってことはないんですよ。で大体の場所ってその、今時で言ったらその何ていうかな、キャッシュレス決済でいろいろ使えるじゃないですか。交通系も使えれば、そのクレジットカード系のも使えるっていうのがあるので、別に払えないってことはないんですけれども、ただ、このようにペイペイ一本足打法とかしている人にとっては結構きついと思うので、まあ何がしかの代替のものを入れておくっていうことはもう一個必要。我々との要は自己防衛として必要ですし、それとあとは、そのサービス提供者側ですよね。これもやっぱりその QR コード決済だけじゃなくて別の支払い手段も用意しておくっていうのは絶対必要だし、で、PayPay とか、まあ楽天 Pay もそうですけれども、あと auPay か、なんちゃら Pay 系のものに関しては、こういった障害が発生した時にどう対応するのかっていうのはちゃんとしとかないと、まあ大変なことになっちゃうなと。で、あとその公共の交通機関のその乗車券として使うようにするんであれば、そこの対応策も考えておかないと結構大変なことになっちゃうんじゃないかなというふうにちょっと思いました。というところで今日はですね、PayPay の不具合があったというところがありましたので、まあそれについてちょっとね、思ったことをお話をさせていただきました。ぜひね、確かにと思う方とかいろいろいると思いますし、そんなこんなね、払えなかったってことで遭遇しちゃいましたって方もいらっしゃると思うので、そういう方はコメントとかいただけるとありがたいなというふうに思っております。ぜひね、番組のフォローをね、していただけるとありがたいなというふうに思っております。というところで今朝の音声は以上とさせていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。